結露がやばい。昨日の夜パッと窓を見たらもう完全に結露しててびっちゃびちゃになってたんですよ。あのうち部屋が西向きなのかな、なんかすごいとりあえず日当たりがいいんですよ。なのであの冬でも結構昼間はめちゃくちゃこう太陽の光が入ってきて温室状態になって部屋ポカポカになるんですよね。まあだけど夜になるともちろん外気温は下がって10度切ったりもっとか、最近すごい寒くなってきてってなったらもう温度差でめちゃくちゃ窓が結露しやすいんですよ。で引っ越したての時とかそれをどう対処していいのか全然こう世間知らずだったので、私がどうしていいか分かんなくてほったらかしといたんですよ。でほったらかすとどうなるかっていうとですね、もちろん結露、水がどんどん垂れてきて下の方のサッシに溜まっちゃって、で冬のその微妙な温度ですよ。昼間は太陽が当たってそれなりに暖かいけど、とはいえ真夏のようにギンギンに暑いわけでもなく、で夜は冷たいと、まあ、何が起こるかというとカビが来ちゃうんですよね。本当カーテンの裾とかにカビが来たりとか、それこそサッシのところとかにカビが来たりとかで、えらいことになってしまったんですよね。でまあどうしても多少はこうカビ来ちゃうのはもう仕方ないなと思って、冬の終わりにそのカビの掃除したりカーテン洗ったりっていうのをしてたんですけど、そもそもその結露をなんとかせなあかんなというので原因に対処しようと思ったんですよ。で調べてたらその結露がつかなくなるスプレーとか、あとなんか結露を吸い取ってくれるスポンジを窓の下に貼り付けるやつみたいな、なんかそういうのいろいろ出てきたんですけど、わざわざ買うのもあれだし、あと窓の下にこうテープ式のテープでくっつくようになってるスポンジ、薄いスポンジをつけるみたいなのあるんですけど、あれね実家で使ってたんですよ実家で使ってたんですけど、結局そのスポンジにカビが来ちゃうんですよね。まあうちの実家がね今の部屋と真逆ですごい日当たりが悪くてジメジメした家だったので、まあまあもちろんカビが来てしまうと、だからそのスポンジ貼るやつ嫌だなと思って、で豆に拭くってのも分かったあったんですけど、まあ、豆に拭くのめんどいじゃないですか。でその結露つかないスプレーもうわざわざ買うのもなんかないな、なんかあんまりだなと思って、できるだけお金かけずに対処したいなと思って、で台所洗剤がいいっていうのを聞いたんですよ。界面活性剤ですよね。表面張力を効かなくする、まあ水がくっつくよっていうそのくっつきやすい性質をいやいやくっつかないでよってこうばらけさせるようにする界面活性剤、まあ、洗剤によく入ってる成分だと思うんですけど、あれが入ってるので洗剤には、なので窓にその台所用の洗剤を薄めたやつでこう拭いてあげる、一旦ちょっと薄く塗る感じですよね、伸ばして窓に塗ると結露つかなくなるよみたいなのを見たんですよ。おおと思って、で去年の、まあ、前の冬からその方法でちょっと窓に洗剤を塗るっていうのを始めたら割とね結露つきにくくなったんですよ。まあとはいえちょっとはつきましたけどね。でとちょっとはつくのでやっぱりちょっとはカビが来たんですけど、まあその前の年よりかは全然マシっていう感じになったんですよね。でこのその薄く塗った洗剤の効果がいつまで続くんだろうなとか思ってたんですけど、で昨日の晩ですよ。うわ結露来てると思って見てるんですけど、割とがっつり来てて、さすがに1年越しで効くってことはないみたいなので、ちょっとまた洗剤塗り塗りをもう一遍やらなきゃなと思ってるんですけど、なんかね不思議なのがね、その窓って窓ガラスというか2枚のガラスがこうで開けて閉めてできるようになってるじゃないですか。で片方のその戸板って なんて言うんだろう、まあ片方片面は結構結露ついてるんですけど、もう片方の開け閉め普段してる方の窓の方は割とねそんなに結露してないんですよね。 まあ、その部屋の配置の問題なのか、どっちかがこう温まりやすいとか冷えやすいとかあるのかもしれないんですけど、もしかしたらその洗剤の濃度とかによって効果が切れる期間が違うのかもしれないな、なんて。まあもちろん濃い方がいいでしょうからね。ただね、どこまでこの洗剤ベタベタにしていいのかどうかがよく分かりませんけど、まあとりあえず塗り直そうと思って。でもね、あの昨日本当急に結露来たやんと思ったんですけど、隊員が一つあって、昨日の晩ご飯ポトフにしたんですよね。でポトフはまあほぼスープというか汁気の多い煮物じゃないですか。でお弁当にも残りを入れたいなと思ったんですよ。でお弁当にその汁気の多いおかずを入れると、まああのベチベチになって大変なことになるじゃないですか。なので、あのまあ家で食べる用はポトフ状態でいいんですけど、お弁当にする用はちょっと汁気飛ばしてあげようと思って10分ぐらいグツグツお鍋をさせてたんですよ、汁気飛ばすために。そしたらまあ当たり前ですけど湿度上がるわけですよ、部屋の中の。そしたら結露もつくよねっていう、まあ、なのでその今朝、まあ昨晩から今朝にかけての結露はそのポトフちゃんの湯気のせいもあるとは思うんですけど、まあでも最近寒いですし、ぼちぼち結露対策必要ですよね。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。っていうか、その結露対策は台所洗剤なわけですけど、そう考えるとその前言いましたよね、あの襟周りの汚れ、白いシャツの襟周りの汚れも台所洗剤がいいんですよ。だからもう台所洗剤の活躍の場多すぎんかと思って、洗剤食器洗う以外の用途多すぎるだろうと思いますね。あのあれからずっとそのシャツの襟ぐりのはまめに食器用洗剤で洗ってるんですけど、やっぱりめちゃめちゃ綺麗になりますもんね。あんな不思議ですよね。多分このファンデーションが汗で流れて落ちてついてるんだとは思うんですけど、だからもちろんこのクレンジングオイルとかで、化粧用のねメイクのクレンジングオイルとかで全然こう原理的には落ちてしかるべきだと思うんですけど、やっぱり台所洗剤ぐらい油の分解に強い洗剤の方が効果があるんだって思うと、まあそらそうか、あの顔面にね食器用の洗剤塗りたくって洗いませんもんね。そんなことしたらお肌パッサパサになっちゃいますもんね。やっぱり台所洗剤の方が強力っていうのはその通りですよね。まあだから洗濯に使ったり、その結露防止で窓に塗りたくったりするのであれば、もう少し容量の大きい洗剤を買ってもちゃんとそれなりの期間で使い切れそうなので、次買うときは、まあ、今でもお得用のやつ買ってますけど、もう一回り大きい方の洗剤の容量のやつでもいいかもしれないですね。あ、洗剤の容量で言ったら今めちゃくちゃどうでもいいんですけど、あの洗濯用洗剤が切れかけてるんですよね。あれもう物が切れる時ってなんで切れるんでしょうね。で逆に買いすぎる時って、あれ最近詰め替えたところなのにまた詰め替え用は買っちゃったみたいな時もあるくせに、もう買い逃す時は全然買い逃しますよね。でもちょっと思うのが、その周期ってあるじゃないですか。そのメーカーさんのとか卸売さんの在庫処分の周期があって、で多分それの周期に合わせて安売りとかしてると思うんですよ。私小売業界とかで働いたことないから分かんないんですけど、なんかじゃあスーパーの A スーパーでその洗剤の安売りしてました、いつも使ってる洗濯洗剤の安売りしてました、あいいじゃん買いに行こうかなと思ったら、B スーパーでも同じような価格で安売りとか、なんか別のドラッグストアでも同じような価格で安売りとかするとき結構多くないですか？なんでそんなことが起こるかって、だってみんなが安売りしてないときに安売りした方がそのお店としてはあのお客さんが来るはずじゃないですか。どこで買っても安売りしてるからどこで買ってもいいわってなるよりかは、えみんな安売りしてない中でこのお店は安売りしてる、じゃあ買いに行こうってなるわけで、同じ時期に安売りするべきではないはずだけど 安売りの時期がなんか被ってるような気がするのは、多分もう少し上の方の商品の卸の流れにこう左右されて安売りを良くする時期、あまり安売りされない時期っていうのがあるはずだと踏んでるんですけど、正解ですかね。なんか小売業界にちょっと詳しい人がいたらちょっと話聞いてみたいなと思うんですけど、あんまり知り合いに小売りの業界の人いないんですよね。自分とあんまり関わりのない業界の話とか多分めっちゃ面白いと思うんですよね。なんかね、異業種交流会とか、まあやったところでビジネスチャンスを生むとかではなくて、こんなあるあるあるんだぜみたいな、そういうほわっとした座談会というか、なんだろうな、雑談会みたいなことができたらきっと楽しいでしょうね。なんかそういう使い方したらいいんでしょうね、ラジオトークとかもね。なんかでも要は幹事じゃないですか、そういうイベントなんか面白そうだなとか言うのは楽ですけど、いざね実現しようとするとすっごい大変でしょうから、誰かがやってくれたらいいのになっていう、はい、やっぱ丸投げの方が楽なんですよ。まあまあ昨日のその収録の話に引っ張られてる感がありましたけども、はい、ってなところで今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。